シニアコープ和歌山北東西南ニュース。人生の完成期、輝いて生きる。第52号。発行日、2015年3月23日。発行所、和歌山高齢者生活協同組合。制作、朗読グループ、岩出弥生会。シニアコープ和歌山の2月28日現在の組合員数は、3654名です。和歌山高齢者生活協同組合は、地域とともに、和歌山市の平成26年度事業、地域支え合いセンター事業に、地域の高齢者を支える活動の拠点づくりとして応募しました。その理念が、和歌山市、厚生労働省の担当者の方々に認められ、2014年の12月より着工しました。2015年4月完成予定です。現在、地域の方々のご協力をいただきながら、開設の準備を進めております。また、一人でも多くの方にご賛同いただき、この活動に参加していただけるように、地域向けの広報もしています。高齢協が考える地域の支え合い活動とは、地域の拠点を支え合いセンターと命名し、スイーツコミュニティカフェを設置します。ここでは、ジジババスイーツとして、高齢者の昔懐かしいスイーツなどの提供を軸に、気軽に集えるサロンを設置します。このサロンでは、日常の困りごとの相談もでき、解決の糸口をつかめるところにします。また、趣味、健康、仕事を起こし、ボランティアなどの講座を開き、楽しく集える場、居場所を提供し、その発表の場、出番も作ります。困りごとの解決には、地域資源による支え合い隊が活躍します。家の小修理や掃除、食事の支援も実施します。一人暮らし、夫婦のみの世帯の見守り活動や、様々な相談に乗りながら、地域の福祉窓口との連携も強めていきたいと考えています。2015年の介護保険制度の改定に向けて、生活支援に関する取り組みを強め、高齢者が安心して暮らしていける地域づくりを進めていきます。和歌山高齢者生活協同組合の最大の資源である、組合員の力を生かすことができる場所を選択しました。この和歌山市山口地区では、サービス付き高齢者向け住宅に配置する社会福祉士や看護師、管理栄養士などの力も活用し、様々な支援活動を展開できるようにしたいと考えています。支え合いセンター及び支え合い隊の愛には、愛情の愛を当てています。支え合いセンター長、篠原道夫。山口お達者館の建設に向け、建設資金活動にご協力ください。2015年8月完成予定です。私たちにとっての必要を私たちで作ろう。次の3つの方法で建設資金活動にご協力ください。1、500万円の建設賛同金。2、10万円の特別借り入れ。3、1万円の特別出資などです。看護師、介護スタッフなどのスタッフを募集しています。また、入居者も募集しています。組合員の皆様からのご要望や詳細のお問い合わせがあれば、お気軽にご連絡ください。山口お達者館建設ニュース9。4月1日より入居募集を開始いたします。住み慣れた自宅で暮らすのが困難になったとき、ご本人やご家族にとって十分な介護が受けることができ、自由で温かい居場所があれば、大きな安心につながります。そんな願いに応えるため、高齢協は、山口お達者館の建設に取り組んでいます。準備も佳境に入り、事務手続きでは、 和歌山市のサービス付き高齢者向け住宅の登録を完了。国からの住宅建設の補助金申請作業を進めています。登録手続きが完了しましたので、入居募集を進めることが可能になりました。山口お達者館の特徴は、24時間365日の安心。介護の専門家が常駐し、いざという時でも安心です。その上、全館バリアフリー。高齢者の方が安心安全にお住みいただける構造になっています。デイサービスを併設。連携事業所のお達者クラブにより、ヘルパーやケアマネージャーが住宅での生活のお手伝いをさせていただきます。住民の方たちが集えるコミュニティスペース、共用交流の場を完備し、自由にお友達やご家族との交流が図れます。また、介護の専門家が24時間常駐し、日常の安否確認を行います。生活の困ったにも職員が相談に応じます。お部屋にはナースコール完備、いざという時にも対応が可能です。入居希望、相談受付中。山口お達者館について、現在、次のような相談を伺っています。1、高齢の二人暮らしで、今後介護を続けていけるか心配しています。2、退院後、自宅に帰れるかわからない。どこかに住むところはないのでしょうか。3、持病があり、定期的な安否確認をしてほしい。4、火の消し忘れや道に迷ったりなど、近頃物忘れが心配で安心して暮らせるところに引っ越したい、など、自宅での生活が困難になって来られた方からの相談が寄せられています。お気軽にご相談ください。連絡先は、和歌山高齢者生活協同組合、電話073-432-7577です。1億2000万円の資金作りまで、あと一歩。通信を送るたびに、問い合わせ、ご協力申し出のお声をいただき、心より感謝申し上げます。組合員の皆様に知っていただく大事さを学び、今回も重ねてお願いさせていただきます。昨年から取り組んでいる資金作りに、100名を超える方から9000万円もの増資、借り入れの協力をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。いよいよ建設がスタートする山口お達者館15室は、介護サービス付き高齢者向け住宅という安心感をベースにして、人生の完成期、輝いて生きるの実現に向け、住む方も応援する方も、家族のように生活全般を支え合うことで、満足できる日々を過ごせる住宅にしていきます。例えば、認知症のご利用者がサービスを受けるだけでなく、ご自分の役割を発揮して喜ばれる関係づくり。高齢協らしく、こんなこともしていきたいと願っています。建設に向けて、あと一歩の資金積み上げが必要です。どうぞ、ご協力のほどお願いします。ご検討いただける方は、ぜひお問い合わせください。利息は年 1%、期間は5年または10年、一口10万円からです。常務理事、内田義孝。KIFUYOGA、キフヨガ。先日、キフヨガ様より、山口支え合いセンターに、ホワイトボード2台と時計をご寄付いただきました。ありがとうございます。大切に使わせていただきます。次に、キフヨガ様のコメントを紹介させていただきます。キフヨガの基礎をさせていただくため、和歌山 NPO センター様にご協力いただきまして、シニアコープ和歌山、和歌山高齢者生活協同組合様にお伺いいたしました。こちら、支え合いセンター様の施設では、暮らしに役立つ講座を受けられるスペースや、 野菜の販売、お料理教室などができるキッチンスペース、健康メニューが楽しめるカフェのオープンなども考案されているとのことで、ご高齢の方だけでなく、幅広い年代の方のコミュニティの場としての素敵な空間になっていただけることと思います。さらに、ご高齢の方が入浴できる浴室や、いろいろな相談を受けていただける事務室など、介護をされているご家族様にも嬉しい施設です。支え合いセンター様の運営は、地域の皆様のご支援がより必要になってきます。ボランティアの方も募集されるとのことですので、ご興味のある方は、ぜひシニアコープ和歌山様までお問い合わせください。少しでも和歌山活性化のお力になれますよう、私自身少しずつではありますが、頑張っていきたいと思います。寄付ヨガ様 Facebook より。
介護保険制度の改定って何？この4月に3年に一度の介護保険制度の改定が実施されます。詳しくは後で述べます。国は2025年に団塊の世代が後期高齢者になるため、高齢者人口のピークに向けて様々な制度の変更を進めています。国の方針は医療と介護の連携を強めるとして、これまで病院に入院して療養していた高齢者を自宅で介護サービスを受けながら療養する方向が示されており、重度の要介護状態でも地域で暮らし続けることが目指されています。また、介護に至らない、これまで要支援と言われた比較的軽度の人たちも、市町村での援助制度に移行し、介護保険制度から切り離そうとしています。このことと合わせて、日常の困りごとなどは、地域の住民同士の助け合い、自助・共助で支え合う地域づくりが求められています。介護サービスの提供には介護保険の給付がありますが、市町村に移行される軽度の方へのサービスは市町村の財政に任されており、住民同士の助け合いについては、ボランティア主体で実施する方向性が示されています。私たち、和歌山高齢者生協は、財政再建の名のもとに進められる高齢者福祉の切り捨てともいえるこの制度改悪に納得するものではありませんが、昨年は制度改定反対の署名運動にも取り組みましたが、国が求める助け合いの地域づくりは、我々が理念に掲げている人生の完成期輝いて生きる、一人はみんなのために、みんなは一人のための実現に必要不可欠なものです。地域の中でお互い助け合いを実現できるよう、組合員さん同士の交流や絆づくりを進めていきたいと考えています。国が見捨てようとしている高齢者が安心して生活できる地域づくりを、私たちの手で実現しましょう。ここで、平成27年4月に行われる介護保険制度の改定についてお伝えします。介護保険制度は3年に1度ずつ、その決まりが変更されることとなっており、平成27年はその年にあたっています。主な内容を確認しましょう。8項目あります。1、在宅医療と介護の連携。医療と介護は互いの相乗りが進みます。病院や施設で過ごす人は少なくなり、自宅や高齢者のための住まいでの生活が推奨されます。2、認知症施策。ますます増える認知症、国を挙げての取り組みがスタートします。3、地域ケア会議の推進。地域の問題は地域で解決。そんな会議が各地で開かれます。皆さんもぜひご参加を。4、 要支援者へのサービスが総合事業に移行します。平成29年4月までに段階的にです。比較的お元気な方へのホームヘルパーとデイサービスはボランティアや地域の支え合いに委ねられることになります。高齢教も腕の見せ所です。5、特別養護老人ホームの入所は原則として要介護3以上に、介護の必要性が高い方が優先されます。6、施設に入った時の生活費の負担は資産なども計算対象になります。単身で1000万円、夫婦で2000万円を超える預貯金がある場合、生活費は全額自己負担となります。7、低所得者の保険料は割安に。年金収入80万円以下の方は、今までの5割から、4月からは7割引きになります。8、高所得者は2割負担。ただし、後で戻ってくるお金もある場合もあり、手続きをしっかり行ってください。以上、いずれにしても、介護保険の活用には専門的な知識が求められます。高齢協のケアマネージャーに何なりとご相談ください。介護保険制度の改定についてでした。みんなでつながろう。一生的に交流のある仲間から、たまに挨拶するご近所さん、あまり顔を合わさないお隣さんまで、みんなでお互いに思いやり、気配りをしながら、安心して暮らせる地域を作っていきませんか？難しいことは考えずに、日常の挨拶などの声かけや、趣味のサークルのような集まり、ちょっと立ち寄るたまり場など、とにかく周囲の人たちと話をして交流しましょう。そんなつながりをどんどん広めていければ、助け合いの地域はすぐにできてしまいます。みんなで手をつなごう。心をつなごう。事務局長、高林稔。高齢協の理念。三角形のピラミッドのような形が書かれています。四つに区切ってあって、一番上は、使命。人生の完成期を輝いて生きる。二番目は、ビジョン。福祉社会、共生社会。3番目は、基本となる価値観。共同互助の精神。自主、自立。一人はみんなのために、みんなは一人のために。一番下は、行動原則。高齢者が主人公。地域の福祉力を高める。優位、共同組合原則。以上となっています。和歌山高齢者生活協同組合15周年記念。人生の完成期、輝いて生きる。生きがい事業部交流会が2月22日に催されました。紙面にはその時の写真が18枚載せられています。次のページには、和歌山高齢者生活協同組合、デイサービス、ぬくもりの家&神秋津の里の写真が8枚載せられています。節分の豆まきで鬼のお面をかぶった写真、お茶を飲んで一服、ハーモニカの演奏、折り紙で作った駒で楽しんでいるところ、食事会などです。海南事業所のご案内です。2年前、海南市に訪問介護事業所を立ち上げました。経営的には頭打ち状態で苦戦中ですが、地域に根付いた事業展開を目指す目標に向けて、高齢者を中心に皆が集える居場所づくりを計画しています。国の地域包括支援システム政策にも乗っかる方向で、具体的な設立準備に入っています。 昨年12月より長寿社会文化協会主催の地域の居場所開設講座全5回を受講し始めています。今の時代、なぜ集いの場が必要なのかという概念部分から、実際の運営状態の見学、設立運営の苦労、工夫、事業計画作成などなど、いろいろな講師に指導していただいています。基本的なスタンスは、様々な地域資源、地域包括、社協、自治会、老人会、民生、児童委員などを利用させていただき、主役は地域の人々、高齢協は裏方としてバックアップに徹する立場でいるという方向で、近日オープンしたいと思っています。海南事業所所長、瀬藤幸男。コミュニティカフェ開設講座が開かれました。コミュニティカフェとは、地域の方々が集まることができる居場所であり、現在各行政がサロンとか集いの家などという名称で補助金を出して何とか地域に根付いた活動にしようと努力しています。今回はそれを地域の有志の人たちが実現させるための手助けとして行われた講座です。高齢協からもたくさんの方が参加してくれました。参加者それぞれが考えた企画提案を発表し、優秀と評価された田辺お助け隊の横畑さん、永善女性部の平井さんが東京での発表会に招待されました。みんなの広場。紙面にはおひなさまの絵手紙6枚と、折り紙講座、ハイキング、フラダンス、写真クラブ、餅つきなどを写真で活動報告しています。みんなの広場は、組合員や介護事業所の利用者の方の俳句や声を紹介するコーナーです。ご意見、感想、投稿お待ちしています。お達者クラブで働こう。介護資格の取得費用を8割負担します。ケアセンターお達者クラブでは、180名もの職員さんが介護の仕事をしています。親の介護を意識し始め、子育てに一段落ついた世代が多く、平均年齢は50代前半。ほとんどがヘルパー2級からスタートし、介護福祉士やケアマネージャー資格に挑戦する職員が年々増えています。高齢協では、もっと多くの組合員さんに介護事業に関わっていただきたいと、新たに補助制度を作りました。お達者クラブで働きたい興味はあるけれど、介護資格を持っていない方の資格取得費用を8割負担します。つまり、ご本人負担は2割。年齢は不問です。主に橋本市、篠の川市、和歌山市、岩出市、海南市、御坊市と、その近辺にお住まいの方が対象です。資格取得後、すぐ働けるように、前もって各事業所で面接相談をします。勤務先は各地域のお達者クラブ、訪問介護、ホームヘルパー事業所となります。対象講座は、介護職員初任者研修、中ホームヘルパー2級講座となります。まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。担当、内田。電話、073-432-7577 へどうぞ。第16回、通常総代会のお知らせです。6月13日土曜日、北コミュニティセンターで盛大に行われます。第1部は、厳かに事業関連の発表があります。第2部は、高齢者のあふれるエネルギーを爆発させていただきます。この場で発表したいことがあれば、応募用紙でお申し込みください。応募多数の場合は、 スケジュールの関係上、ご期待に添えない場合もあります。応募締め切りは4月30日木曜日です。楽しみにお待ちしています。シニアコープ和歌山の主な事業・活動。本部事務局、電話 073-432-7577。介護・福祉・ケアセンターお達者クラブ、和歌山訪問介護事業所、073-455-7979。和歌山ケアプランセンター、073-424-5295。奈良事業所、073-677-6511。奈良相談支援事業所、073-677-6511。糸橋本事業所、073-643-1546。糸橋本ケアプランセンター、073-644-2330。海南事業所、073-483-7105。御坊日高事業所、073823-0396。田辺事業所、上富田お達者館、073947-0866。田辺ケアプランセンター、073933-7022。田辺第二事業所、神谷傷の里、073935-8181。白浜事業所、ぬくもりの家、073943-7788。新宮事業所、新宮お達者館、073529-7855です。健康生きがい事業部、ジャスパソコン、和歌山永善事業部、女性部、ゆい。海南永善事業部、海南第二永善事業部、御坊永善事業部、女性部、猫の手。糸橋本永善事業部、田辺暮らし安心お助け隊、長生きがいで我が名の家、ハイキング友の会、ホットケアンクラブ、送迎事業部、市民農園7カ所、どこたけアットマーク和歌山、旅行クラブ、早々事業部、一服亭キワーン、神谷地図ものづくり工房、御坊お達者タイム、お墓参り代行進行、おいしい料理を食べる会、その他、田辺支部、新宮支部、NPO 法人青年貢献紀の国サポートセンター、電話073-418-2020があります。今後の予定です。4月山口支え合いセンターお披露目開始、4月5日ハイキング大宇田又兵衛桜、5月10日ハイキング御坊真妻山、6月13日総大会北コミュニティセンター。以上です。編集後期、 IS を名乗る武装組織がフリージャーナリストの後藤健二さんを殺害したことをインターネット上に公開したと報道されました。このこと自体許しがたい残虐非道な行為ですが、日本政府は今回の非道な行為を受けて憲法9条をさらに拡大解釈し、自衛隊の海外派兵に大きく道を広げようとしています。私たちの願いは平和です。戦争はノーです。自衛隊の海外派兵は絶対ダメ。憲法9条を守り、国際社会全体が力を合わせ、IS の武装組織を解体に追い込む冷静な行動が必要ではないでしょうか。平和な日本、平和な国際社会を望みます。 神や。以上、シニアコープ和歌山北東西南ニュース。2015年3月23日、第52号をお届けしました。発行所、和歌山市中之島782、和歌山高齢者生活協同組合、電話0734327577、ホームページは和歌山高齢協を検索してください。日差しが柔らかくなって、桜の花だよりが聞かれる頃となりました。なんだか心がウキウキしてきますね。お花見もいいし、お団子もいいし、迷います。では、次号までお元気でお過ごしください。